今手元にペンってありますか？
ペンですか？そうですね。
はい。デスクの上とか、あるいはカバンの中とか、ちょっと確認してみてほしいんです。
皆さんもちょっと探してみてください。
もしそのペンに、あの有名な3ダイヤ、赤い三菱のマークが刻印されていたら。
ああ、よく見かけますよね、あのマーク。
ええ。あなたはおそらくこう考えるはずなんです。なるほど、車を作ったり、宇宙へ人工衛星を飛ばしたりしているあの巨大な三菱グループは文房具の部門も持っているんだなと。
まあ普通はそう思いますよね。名前もマークも全く同じですから。
そうなんです。でももしそうだとしたら、あなたは完全に間違っています。
ふっ、いきなり衝撃的な事実ですね。
実はですね、あのマークを先に持っていたのは巨大財閥ではなくて一家の鉛筆会社の方だったんですよ。しかも15年も早く。
いやー、これは本当に日本の産業史を受ける最も見事な勘違いの一つと言っていいかもしれませんね。
そうですよね。今回の徹底解説、この深掘りの旅ではですね、あなたが毎日何気なく使っているであろう大人気ボールペン、ジェットストリームと、その製造元である三菱鉛筆の裏釜に隠された驚くべき歴史と哲学を解説していきます。
はい、よろしくお願いします。
今回の私たちのナビゲーターを務めてくれるのは、なんと47年以上もの間、百貨店の文具売り場でお客様と直接向き合ってきた77歳の現役文具屋親父、のぼたんさんです。
47年ですか。まさに文房具の歴史とともに歩んできたような方ですね。
ええ。彼のブログ、楽しい文具ボックスと、2025年夏に出版された Kindle 本という、この本物のプロフェッショナルの視点から、デジタル時代における書くことの真の価値を解き明かしていきたいと思います。
非常に興味深いテーマですね。
さて、ここから解き明かしていきましょうか。まずは、私が完全に騙されていたあの三菱ロゴの謎からです。
なぜ鉛筆会社が、あの巨大グループと同じロゴを使っているのか、そしてなぜ許されているのかというところですよね。
はい、そこが一番気になります。裁判沙汰とかにならなかったのかなって。
実はこれ、三菱鉛筆の歴史が私たちが想像するよりもはるかに古いことに起因しているんです。ちょっと時計の針を1887年、明治20年に巻き戻しましょう。
明治20年、だいぶ昔ですね。
ええ、創業者の正木品六という人物が新宿で鉛筆の製造を始めたんです。で、驚くべきことに、その時の動力は水車だったんですよ。
え、ちょっと待ってください。新宿で水車ですか？
そうなんです。今のあの高層ビル群からは全く想像できない風景ですよね。
はい、全く想像できないです。っていうか、そもそもなぜ当時の日本で鉛筆を作ろうと思ったんですか？まで筆と墨の時代じゃないですか。
そこが重要なポイントなんですよ。ここで非常に興味深いのは、彼が初めて鉛筆というものに出会った背景なんです。その少し前、1878年のパリ万博でした。
パリ万博ですか。はあ、
当時の日本はまさに近代化の真っ只中でした。国家を運営して通信とか事務作業をどんどん高速化していくためにはですね、
はいはい、
いちいち墨を吸って筆で書くのではもう全くスピードが追いつかないんですよ。
あー、なるほど。言われてみれば確かに、いちいち筆を洗ったりする時間もないですよね。
そういうことです。いつでもどこでも均一な線が素早く書ける鉛筆というのは、当時の最先端のインフラ技術だったんです。
へえ、単なる文房具ではなくて、近代化という OS を動かすためのハードウェアだったんですね。
ええ、まさにそんな感じです。品六はそれを見て、これは日本の近代化に絶対に不可欠なツールになるって確信して、見よう見まねで開発を始めたんです。
水車を回しながら見よう見まねで、すごい情熱ですね。
ええ、そして血の滲むような研究の末にですね、1901年に当時の逓信省、つまり今の総務省ですね、そこの局用鉛筆として正式に採用されるんです。
国の機関に採用されたと。
はい、1号2号3号というコードがありました。で、この国を挙げての採用を記念して、正木家の家紋だった三つ鱗を図案化して。
三つ鱗ですか？
ええ、三つの鱗と書いて三つ鱗です。それをアレンジして、1903年に三菱というマークで商標登録を行ったんです。
なんと家紋だったんですか。
そうなんですよ。
つまりあの有名な3ダイヤありきで真似したわけじゃなくて、三つの鱗のマークを並べ替えたら、たまたまあの形になったと。
まさにその通りです。
そしてそれが三菱財閥の商標登録よりも、15年も先だったという事実。これはもう最高に痛快じゃないですか。
実は後に三菱財閥側も同じマークを登録しようとするんですが、当然すでに鉛筆会社が登録しているわけです。
ああ、バッティングしちゃったんですね。
はい。でも財閥は鉛筆を作っていませんし、鉛筆会社は船や車を作っていませんよね。
確かに業種が全然違いますね。
なので事業領域が全く重複しないからということで、お互いに同じマークを平和的に使用することに合意したんです。
これって例えるなら、あの全く無関係の町の小さなパン屋さんが世界的な自動車メーカーと偶然同じ名前とロゴを持っていて、お互いパンと車だからまあいいかって感じで平和に共存しているようなものですよね。
あ、面白い似立てですね。
しかもパン屋さんの方が先に看板を出していたという、なんかちょっと誇らしい気味になります。
本当にそうですよね。ノボタンさんも資料の中でこの事実を知らない人がいかに多いかを指摘していますが、
ええ、私も今日まで全く知りませんでした。
これこそが三菱鉛筆という会社の歴史の深さを証明する最大の勲章でもありますよね。
ロゴの謎は完璧に腑に落ちました。でもですね、ここで一つどうしても納得できない矛盾があるんですよ。
矛盾ですか？
ええ、彼らが財閥より古い歴史を持つことは分かりました。でも彼らの社名は三菱鉛筆ですよね。
はい、そうです。
一方で私が毎日使っているジェットストリームはボールペンです。ちょっと気になって彼らの現在の売上比率を調べてみたんですよ。
ああ、なるほど。いかがでしたか？
ボールペンが 48% を占めているのに対して鉛筆はたったの 6.2% しかないんですよ。
圧倒的にボールペンの会社になっていますね。
そうなんです。それなのになぜ未だに鉛筆と名乗り続けているんですか？現代のビジネスの常識で言えば、特訓に三菱ライティングとか三菱ペンにリブランディングしている方が合理的ですよね。
まあ普通はそう考えますよね。
これって例えるなら、主力製品が完全にスマートフォンに移行しているのに社名をずっとアップルコンピューターのままにしているような違和感があります。なぜそこまで名前に固執するんでしょうか？
その疑問は非常に論理的です。ノボタンさんの分析によれば、彼らが社名を変えないのには明確な理由がいくつかあるんです。
ほう、例えば？
これを大局的な視点に結びつけるとですね、もちろん鉛筆が会社の原点であることや、社名変更によるブランドイメージ既存のリスクを避けるという実務的な理由もあります。
まあそれはそうですよね。
でも最も本質的なのは、鉛筆という言葉が持つ文化的価値と彼らの品質に対するブレない哲学を守るためなんです。
文化的価値ですか？なんだか少しノスタルジーに浸っているような企業向けの美しい建前にも聞こえちゃいますが、
そう感じるのも無理はありません。
だって売上のたった 6% しかない商品が本当にそんな重みを持っているんですか？
ええ、でも彼らが何を成し遂げてきたかを知れば、その見方がきっと変わるはずです。それを証明するのが1958年に誕生した歴史的傑作、高級鉛筆ユニの存在なんですよ。
ああ、ユニ。あの小豆色のボディに黒いラインが入っていて。
ええ、そうです。
金色の箱押し文字がキラッと光る、あの美しい鉛筆ですよね。誰でも一度は絶対に使ったことがあるはずです。
はい。東京タワーが竣工したのと同じ年に、ユニーク、つまり唯一無二を意味する名前を与えられて誕生しました。
東京タワーと同じ年なんですね。
当時彼らは世界一の鉛筆を作るために、なんと5年もの歳月を研究開発に費やしているんです。
え？鉛筆1本の開発に5年ですか？いやいや、一体何にそんなに時間がかかるんですか？芯を入れて木で囲むだけですよね。
そこが書くことのメカニズムの奥深いところなんです。理想的な書き味を実現するには、まず黒鉛と粘土をミクロのレベルで均一に混ぜ合わせないといけないんです。
ミクロのレベルで？
はい。不純物を完全に取り除いて高温で焼き上げる。少しでも粒子が荒ければ紙に引っかかって歯垢を阻害してしまいますから。
あのカリってなる嫌な感じですね。
ええ。さらに芯を包む木材も削りやすくて、かつ芯をしっかり保護できる最高品質のインセンスシダーという木材を見つけ出して。
インセンスシダー？
はい、ヒノキ科の木材です。それを寸分の狂いもなく接着しなければなりませんでした。
なるほど。単なる木の棒ではなくて、極めて精密な工業製品を作り上げていたわけですね。
そうして完成したユニーですが、驚くべきはその価格なんですよ。当時の物価は、はがきが1枚5円、コーヒーが1杯50円、そして普通の鉛筆は1本10円の時代でした。
ほうほう。
そんな中、三菱鉛筆はこのユニをなんと1本50円で発売したんです。
ちょっと待ってください。鉛筆1本が 喫茶店のコーヒー一杯と同じ値段ですか？
はい、そうなんです。
今の感覚なら150円のボールペンが主流の時代に1本数千円の鉛筆を子供の勉強用や日常の事務用として売り出すようなものですよね。強気すぎませんか？
まさに究極の嗜好品。あれはプロの道具としての価格設定でした。しかし結果は予想をはるかに超える大ヒットだったんです。
売れたんですか、それが？
ええ、人々はその圧倒的な書き味の違いに50円の価値をしっかり見出したんですよ。そしてここからがノンオタンさんがこの資料で最も伝えたかった核心部分に入ります。
核心部分。
なぜ人々はそれほどまでに書き味に魅了されるのか。それは手で文字を書くという行為が単なる情報の記録ではなく、私たちの脳と深く結びついた身体的な体験だからなんです。
身体的な体験。それについてもう少し詳しく教えてもらえますか？
はい。
私たちは今スマホやタブレットで文字を打つことがほとんどですが、鉛筆で書くことと何がそんなに違うんでしょうか？
これは一つの重要な疑問を投げかけていますね。あなたもタブレットのツルツルしたガラス画面をタップすることがあると思いますが、その時私たちの脳に返ってくるフィードバックは非常に単調なんです。
ああ、確かに。ただ硬い板をコツコツ叩いているだけですよね。
しかし U2 のような高品質な鉛筆で紙に文字を書くとき、そこには微細な摩擦が発生します。芯が紙の繊維をこするカリカリという感触、
はいはい、
縁圧によって変わる線の太さ、そして手のひらに伝わる振動、こうした豊かな触覚フィードバックが脳の運動野や感覚野を強烈に刺激するんです。
なるほど。摩擦があるからこそ脳が、あ、今自分は情報を刻み込んでいるぞって強く認識するわけですね。
その通りです。ノーモタンさんは鉛筆でノートに書くことは学びの基本であり達成感をもたらすと語っていますが、これは神経科学的にも理にかなっているんです。
へえ、ただの精神論じゃないんですね。
ええ、指先の微細な筋肉をコントロールし、摩擦と戦いながら形を生み出すというプロセス自体が記憶の定着やアイデアの創出を助けているんですよ。
なるほどな。
三菱鉛筆が鉛筆という名前にこだわり続けるのは、この身体と直結した書く喜びという原点を決して忘れないという企業としての強い意志の表れなんです。
いやー、深いですね。売上の 6.2% に過ぎない鉛筆が実は企業の魂そのものだったと。
そういうことです。
先ほどの例えで言えば、アップルがコンピューターの基礎を大事にするように、彼らは人間の思考の基礎である摩擦と触覚を守り続けているんですね。
ええ、まさに。
でもここで一つすごく不思議な現象が起きますよね。ここからが本当に面白いところなのですが。
はい、何でしょう。
彼らはそれほどまでに鉛筆の摩擦を愛し大切にしている。それなのに彼らが2006年に生み出して現在の売上の 48% を稼ぎ出す屋台骨となったボールペンジェットストリームは、
ええ、
信じられないほど摩擦がない世界一滑らかなペンですよね。これって彼らの哲学と完全に矛盾していませんか？
素晴らしい視点です。一見すると大きな矛盾に見えますよね。
はい、すごく矛盾してます。
でも実はこれこそが伝統を深く理解している企業だけが起こせる真のイノベーションなんです。
真のイノベーション。
彼らは摩擦の価値を知り尽くしているからこそ、思考のスピードに追いつくための究極のツールとは何かという問いに対するもう一つの答えにたどり着くことができたんです。
もう一つの答えですか？
はい。当時の油性ボールペンには致命的な欠陥がありました。インクが漏れないようにするためにインクの粘度、つまりドロドロ具合を水飴のように高くする必要があったんです。
あー、昔のボールペンですね。
その結果、書き始めがかすれたり、書くのに強い力が必要で手が疲れたりしていました。
ああ、わかります。書く前に紙の端っこでぐるぐると円を描いてインクを出さないといけませんでしたよね。
ええ。それはつまり、ペンの不具合のせいで人間の思考が一時停止させられている状態なんです。
なるほど。アイデアが出かかっているのにペンが書けないせいで止まっちゃうと。
三菱鉛筆はこの思考のバンプ、つまり障害物を徹底的に排除しようとしました。そこで彼らが開発したのがジェットストリームの超低粘度インクなんです。
でもどうやってあの滑らかさを実現したんですか？インクを水みたいにサラサラにしたらペン先から全部漏れ出しちゃいますよね。
そこに驚異的な流体力学と精密工学が隠されています。彼らは何万種類の新しい溶剤と潤滑剤を組み合わせて特殊な性質を持つインクを作り出しました。
特殊な性質？
このインクはペンの中でじっとしているときはドロドロのままなんですが、ペン先のボールが回転して物理的な力、先端力が加わった瞬間にだけサラサラの液体に変化するんです。
え？書く瞬間だけ液体の性質が変わるんですか？まるで SF の技術みたいですね。
さらに、サラサラになったインクが漏れ出さないように、ペン先の内部に特殊なスプリングチップとツインボール機構を組み込みました。
ツインボール機構？
はい。ペンを離すと、バネの力でボールがインクの通り道をピタッと塞ぐんです。このミクロの世界の物理的な制御によって、従来の油性ボールペンの常識を動かす、摩擦ゼロのような滑らかさと速乾性を両立させました。
いや、150円のペンの中にそんなとんでもない物理学とエンジニアリングが詰め込まれているなんて
すごいですよね。
鉛筆の摩擦で子供たちの脳を育てて、大人になって思考のスピードが上がったら、今度はジェットストリームの滑らかさで溢れ出るアイデアを1ミリも阻害せずに紙に定着させる。
ええ、
ツールが変わったように見えて、人間の思考を止めないという目的はずっと一貫しているんですね。
まさにそれを伝統と革新の両立と呼ぶのだと思います。鉛筆で培った人間が書くとはどういうことかという深い理解があったからこそ、ただインクを改良するだけでなく、ユーザー体験のパラダイムシフトを起こすことができたんですよ。
それではこれらは全て何を意味しているのでしょうか。今日の深掘りの旅を少し振り返ってみましょう。
はい。
あなたが明日デスクの上で、あるいは会議室でカチッとジェットストリームの芯を出すとき、そのペンに刻まれた三菱のマークは巨大財閥の意向ではなく、水車から始まり日本の近代化を支えた名もなき技術者たちの誇りの証です。
本当にそうですね。
そして主力製品が変わっても三菱鉛筆と名乗り続けるその社名は、1本50円の優位にで証明した妥協なき品質と、デジタル時代においても手で書くという身体的な体験を守り抜くという強い使命感の表れでした。
おっしゃる通りです。
あなたのその手にある150円のペンには、100年以上の精密なエンジニアリングと、77歳の現役文具屋親父のぼたんさんが愛してやまない書くことへの情熱がずっしりと、しかし信じられないほど滑らかに詰まっているのです。
いやー、素晴らしいまとめですね。そして最後に、もしよろしければこの素晴らしい筆記具の歴史を踏まえて、リスナーのあなたに一つ考えてみてほしいことがあるんです。
ほう、何でしょう。
今日私たちは鉛筆の心地よい摩擦が脳を育み、ジェットストリームの滑らかさが思考のスピードを加速させるという物理的なツールの進化を見てきました。
はい。
言い換えれば、各ツールが人間の脳の働き方やアイデアの出方をデザインしてきたと言っても過言ではありません。
ツールが人間の能力を拡張し、形作ってきたわけですね。
そうです。では、これを未来に置き換えてみましょう。私たちがこれから日常的に使うデジタルの思考ツール、例えば声だけで完璧な文章を作ってくれる AI や、脳波で直接アイデアを出力できるような新しいインターフェースが登場したとき。
ああ、今まさに進化している分野ですね。
ええ、それは私たちの思考の摩擦を完全にゼロにするかもしれません。
物理的な制約が一切なくなるってことですね。
はい。しかし、物理的な摩擦が失われたとき、私たちの脳の進化や人類のアイデアの深さは一体どう変化していくのでしょうか。
なるほど。
摩擦のない滑らかな思考は、私たちをかつてなり各務へ導くのか、それとも何か大切なものを手放すことになるのか。
それは本当に深く考えさせられるテーマですね。次に、あなたが何かをメモするとき、紙の上を滑るペンの感触を手のひらでしっかり味わいながら、ぜひこの問いを自分自身に投げかけてみてください。それではまた次回の徹底解説でお会いしましょう。